今日からコリント人への手紙の第2に入りますが、この一章には神の慰めによって生かされることが記されてあります。パウロほど試練にまた困難にあった人は他にはないのではないかと思います。しかし彼はなぜそのような苦しみや困難を乗り越えてこのイエス・キリストの救いを伝えることができたのだろうか。それは神ご自身が3節を見るとこのあらゆる慰めに満ちた神とあるわけです。神様はこのあらゆる慰めに満ちておられる方であり、4節を見るとどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいますとパウロは確信を持って語っているわけです。苦難もあるけれどもそれに勝るところの神の慰めがある。5節を見るとキリストの苦難があふれているようにキリストによって私たちの慰めもあふれているからですと、もうどんどん苦しみが増してくる。しかしそれ以上にこのキリストの慰めはそれを覆い尽くすほどに与えられるということをパウロはまたこの第二の手紙に記しているわけです。まあ、コリントの教会はどちらかというと物質的には豊かであったわけなんですけれども、しかしそれぞれの自己主張が激しくて分裂してしまうような危機の中にありました。しかしその困難、危険、そしてまた災いも彼はこのキリストの慰めによって勝利することができる、そのことをこのコリントの人たちに伝えているわけです。8節を見るとこの非常に激しい耐えられないほどの圧迫を受け生きる望みさえ失うほどでしたと、このパウロはアジアで起こった苦難、特にエフェソではもう偶像礼拝が盛んであり、そしてまた真っ向から対決していくようなそういう状況の中にあって、彼はもう本当に死ぬ間際に行くような危険な目にあったんですけれども、そういう中から神様は彼を助け出された。それはまさに神様の憐れみであって、そしてそのことを通して9節のところにそれは私たちが自分自身に頼らず死者を蘇らせてくださる神に頼るものとなるためだったのですと彼はそう言ってるわけです。もう万事休すっていう時にもう神に頼っていく、それが彼の信仰であり、そしてまた私たちに伝えられている神様に頼るものとなる、それがもう私たちの信仰であるということです。そして10節を見ると私たちはこの神に希望を置いていますと彼は言っています。神様に希望を置く、私たちはこの方に全くの信頼を置いて、そして完全に委ねていくということが私たちの信仰となっていくわけです。そしてまた私たちはこの神の恵みによって生きることができる、それは12節の終わりの方を見ると肉的な知恵によらず神の恵みによって行動してきたとパウロはそう言ってるわけです。まあ、彼ほど優秀でありまた頭脳明晰、賢い人はなかったんではないかと思います。しかしその彼をして知恵によらず神の恵みによって行動してきたと彼はそのように言っているわけです。あのダマスコ途上で復活のイエス様にお会いして以来彼はこのキリストに従ってきた、そしてそのことの信仰をコリントの人たちにも伝えてきたということであるわけです。14節の終わりの方を見ると私たちの主イエスの日にはという言葉が出てるわけなんです。それは私たちが主イエスと会うその時までに神様はこの知恵に頼らず神の恵みによって生きてきたということをもう本当に完全に受け入れることができる、理解できるようにしてくださる、彼はそのように言ってるわけです。そして彼の伝道旅行というのは 15節を見ると、あなた方が恵みを二度得られるようにと計画しました。確かに彼はキリストを伝えるってことのゆえに迫害を受け、また困難な中にあったわけなんですけれども、恵みが与えられる、それはもう神の計画であった。まあここでは二度得られるようにっていうふうに言ってるんですけれども、16節を見るならば、あなた方のところを通ってマケドニアに赴き、まあマケドニアっていうのはギリシャの北部になるわけなんですけれども、そこからまた再びあなた方のところに帰り、あなた方に送られてユダヤに行きたいと思ったのです。もう行きと帰り、共に、このコリントを通って、そしてそこで再び、コリントの兄弟姉妹たちと交わるということが恵みが二度与えられるっていうようなことであるわけですし、そしてそのことは彼自身が願ったっていうだけではなくて、神様はこの計画をしてくださっておられた。そしてこの神様の計画、そしてその約束っていうのは、20節を見ると、神の約束はことごとくこの方においてはいとなりました。ですからもう神様が約束してくださることは必ずなるっていうことを彼は語っているわけです。まあこのコリントの教会に対しても一度ならず二度までも彼は手紙を送りました。そしてまたこの第二の手紙も聖書の中に記されている、含まれている。これはやはりこの第二コリントの手紙の内容というのも私たちにとって大切なものであり、また神様の約束であるということを私たちは受け取らなければならないわけです。そして神様はこの約束を私たちにこの助け主によって確信を与えてくださる。それは22節を見ると、神はまた私たちに証印をし、保証として御霊を私たちの心に与えてくださいました。聖霊なる神様、まあ神様は三位一体の方であると言われているわけです。聖霊ご自身ももう神様であるわけなんですけれども、ご聖霊は私たちのうちに臨んでくださり、そして保証となってくださるとパウロは証しをしているわけです。まあこの手紙が記されて2000年近くなるわけなんですけれども、それでも神様の約束は変わることはない。私たちの心の中に保証として御霊が与えられている。このご聖霊は私たちにとっては慰め主、そして助け主であるわけです。この方が私たちを励ましてくださり、またこの聖書の言葉をも理解させてくださって、先ほどあった肉的な知恵によらない私たちはこの神の恵みっていうのが聖書を通して分かることができるようになるということであるわけです。私たちに必要なことは何かっていうと、神様を全く信頼して従っていくっていうその信仰であるわけです。24節を見るならば、その終わりに、あなた方は信仰に固く立っているのですからと、パウロはそのように話しているわけです。最初には分裂があった。しかし、第一の手紙を通して、もう一度コリントの人たちは減り下っていく。そしてまた、彼ら自身が、それぞれの生活の中で困難を覚えることがあっても、しかし神様は必ず助けてくださって、そしてまた神のみを頼りとしていくべきことを彼はコリントの人たちに語っているわけです。私たちも信仰を持って、そしてまた神様のこれは恵みの計画であるということを私たちは信じて、日々生活していくものとさせていただきたいと思います。